足を組まないで数値をポポ。
おはようございます。ヘアカットができるダイエットコーチカナダと申します。今日は僕が美容室に MLM、ネットワークビジネスを、導入したというか絡めた理由、そんなお話をしようと思います。このチャンネルは年齢を理由に何かを諦める人を一人でも減らしたいをコンセプトに、現在49歳の僕がベストボディジャパンへの挑戦や、ダイエット、食事管理、ボディメイクなど皆様の、将来現役のお役に立てる配信をするチャンネルです。はい、冒頭の年齢48歳が昨日で49歳に変わりました。9月15日が僕は誕生日なので49歳になりましたね。はい、50手前です。ちょっとびっくりしますね。自分が50とかって、まだ50じゃないんですけど、50って本当にもう僕が自分が子供の時に、自分に一緒に住んでいたおじいちゃんおばあちゃんって多分50代だったんですよね。って思うと、もうそんな年なんだなって思ったりするけど、意外となってみればまだ50ではないけど40、49とかなってみれば、頭の中30歳ぐらいの時と大して変わんないかなっていう、なんなら25、6歳の頃とあんまり頭の中は変わってないなっていう気もするんですけど、そんな感じですね、僕の今の49歳というのは。はい、で、今日はその、49歳になったんですけど、今年から僕美容室、僕は美容師をやっていて、仕事が美容師ですね。で、一人サロンという形で一人でマンツーマンの施術というか、従業員を一切使わずに一人で店舗を構えて、いわゆる一人サロンという形で美容師をやっているんですよ。そんな僕が今年に入ってぐらいですかね、ドテラの製品をお店で扱うようになったんですね。扱うというか、ドテラをビジネスとして取り扱う、僕がビジネスとして、関わるようになったんですよ。それがなんでかっていうところをお話ししたいんですが、そもそも僕はドテラの、あるサプリとミネラルっていうあるんですけど、これを、去年の自分のボディメイク、3ヶ月間のパーソナルを受けた時、要は70キロあった僕が58キロまで落ちた時、3ヶ月にもみっちりとこう食事管理トレーニングっていうのをみっちりやったんですね。この時にそれだけ減量というか、ダイエットができたんですけど、この頃からよりそこの効果を出すために、そのサプリ、ミネラルとかサプリを飲んでいたんです。飲み始めてたんですね。で、これはお勧めされて飲んだんだけど、すごく良かったんですよ。で、そのまま3ヶ月終わった後もそれは愛用していました、自分で。ずっと飲んでいました。で、そんな中でドテラ、自分がこうどうやって登録をしてお買い物するので、買い物してる中で、いろんな情報がもらえるんですね。情報というのは、ドテラってもともとどちらかというとミネラルサプリもいいんだけど、ドテラといえばオイル、精油ですね。精油、精油が世界一のシェアを誇っていて、質もすごく、世界ナンバーワンというか一番、要はすごく質がいい精油を取り扱ってるんですよ。で、それを当時の僕は、去年の僕は全く興味がなかったから、サプリ飲んで、ドリンクミネラル飲んでっていう形だったんだけど、なんかある程度こう一定の金額を買い物すると、毎月そのオイルがもらえたりするんですよね。ランダムで、例えば今月はラベンダーだったりなんとかっていろいろもらえるんですよ。で、もらっていて、もらっているうちに、なんかせっかくもらったらこれ何使うのかなみたいな、例えばラベンダーもらったら、ラベンダーってどうやって使うんだろうって調べたりするじゃないですか、とか聞いたりして、あ、そしたらこうやって使えるんだとかで使ってくですよ。そしたらやっぱ香りがすごくいいなっていうのをまず思って、で、僕は結構香りフェチで、香水とかもすごく好きだし、本当に香水売り場とかって、昔から、最近はちょっと香水きついから嫌だなと思うけど、よくあるじゃないですか、香水売り場、ああいうとこに1時間ぐらい平気でいられるみたいな、香水フェチ、香りフェチなんですね。で、そんなこともあって、ドテラの精油の香りっていうのはすごくいいなと思い始めて、で、それで僕が多分自分でもその香り、なんか 良さそうな香りっていうのを、まあ、自分で買ってみたりとかしてたんですよね。で、まあ、その頃にビジネス、ドテラをビジネスとしてやったらどうって話を、まあ、ちょっとある人にしていただいて、まあどうせ使ってるから、まあ、特にね、そのなんか、ユーザー登録とビジネス登録って、まあ、ただその切り替えするだけなので何かお金かかるわけでもなかったから、あ、じゃあちょっととりあえず登録だけでも変えとこうかなっていう感じで、で一応ビジネス登録に変えたんですよ。そうで、そうした、まあそうすると結局なんかいろいろ僕も自分で、よりいろんなこと知りたくなるので、自分で香水の作り方を調べたりとか、まあ、生活用品とか例えばボディーソープとか、ね、いろいろこう洗剤だったり、まあ、いろんなものが製品があるので、なんかどうせ使ってみようかなみたいな、ポイントもたまるしぐらいの感覚で、まあ、使うようになったんですね。で、まあ、知れば知るほど、あ、いいなと思い始めて、でたまたまその頃に美容室のお客様とかの中でも、いろんなね、こう、まあ、いろんなお話をしてくれる方も多いので、お客様の悩みとか、これ髪の毛だけじゃなくていろんなその、まあ、生活の中でのちょっとした悩みとかっていうのを雑談でこう出るわけですよ。なんかそしたら、あれ、これってなんかその例えば僕が飲んでるサプリだったりとか、まあ、場合によってこれが、精油だったりとかで解決できるんじゃないかなみたいなことになることが多かったんです。まあ、具体で言うと、例えば睡眠がちょっとうまくできないというか、最近睡眠が取れないみたいな、寝れないみたいな人がいて、でちょうどその時に学んだというか知ったオイルで、まあ、ちょうどその時お店でもディフューズしてたんですよね、精油を。それが、まあ、セレニティっていう睡眠を質を良くする、睡眠の質を上げるというまさにそのブレンドオイルがあって、これそういうやつなんですよみたいな、なんか結構これで改善してる人いるみたいですよみたいなこと言ったら、ちょっとすごい使ってみたいなっていう話になって、あ、じゃあ全然僕あるから、ちょっとお裾分けしますってことで お裾分けしてあげた方がすごくその効果に喜んでくれたりとか気に入ってくださったりとかで、まあ結果その方が使って今くれてるんですけど、ご自身でお買い物して、っていうことが、ね、あったんですよ。で、美容室の美容室って髪の毛をきれいにする場所じゃないですか。で、なんかもっとそうやって深掘っていくと、髪の毛をきれいにする場所で、僕は髪の毛をきれいにする仕事、美容師ではあるんだけど、どんな形にしろお客様っていうのは僕と関わってくれたわけですね。きっかけ美容室ってことで関わってくれて、その結果何か改善できることがあるんだったら、それはそれに越したことはないなと思うようになったので、言ったら僕と関わることでお悩みがもしかしたら解決することもあるかもしれないみたいな、その髪の毛以外でっていうとこになったんですね。だったらそういう方が一人でも二人でもいたってことはもっといるかもしれないと思って、少しこう間口を広げて、お客様にも必要な方にお勧めするようになったんですよ。お勧めというか、まあ、紹介するようになったんですね。もちろんこれはなんか別に無理にお勧めするとかじゃなくて、まあ、こういうのあるよって、まあ、シャンプーとかと一緒ですよね。シャンプー、トリートメント、髪の毛が痛みが気になる、じゃあこのシャン今何シャンプー使ってましたますかって話になるわけじゃないですか。でこういうの使ってる、あ、それは合ってないですよって、まあ、これはプロとして分かりますから、だったら、まあ、僕が知ってる限りではこれすごくいいからどうですかってことを言うと、まあ、使ってくれるわけじゃないですか。まあ、これが美容室でシャンプーを販売するってことになるわけですけど、まあ、それと何ら変わらないことなんですよね。僕が知ってること、たまたまそれが美容室だからシャンプー、髪の毛に関わることでシャンプーで、そこはよくあることだけど、じゃあそれがたまたま僕はダイエットとかボディメイクとかその健康とかっていう部分ですごく自分が今かなりこだわってる部分が自分自身のことですね、やってこだわってることがあるから、なんかそのことって、なんなら髪のプロである僕が髪に関して詳しいように、まあプロではないけど体を作るっていう、健康維持するってことで、まあ本当に結構自分の体に対してすごくやってるから、プロではないけど多分その辺の人より詳しかったりするし、経験があったりするから、まあ、それって、知らない人からしたらすごく役に立つことをやって、もしかしたら何かお悩み改善できるかもしれないわけですよね。なんかそういうのって別にシャンプーを紹介することと全く一緒で、こういうの使ってますって、このミネラル飲んでたらこうなりましたみたいなことが普通に会話の中で起こって、じゃあそれである方が救われることも、まあ、実際あったりするんですよね。まあこれはなんか ね、あのお伝えしない方が悪い罪ですよねっていうふうに思うようになって、うん、だったらまあ普通にその別にお店のお客様とか関係なく僕が関わった人でお役に立てることはお伝えしようっていうふうになったんですよ、うん、で、ただまあこれを聞いてじゃあ例えば多分出てくる意見としてとか過去の僕がそうだったように、美容室に美容室のお客様に対して MLM 要はネットワークビジネスの商品を紹介するって信頼失わないですかっていう心配になるんですね。なる人がいるんですよ。僕もそうでした過去に。でこれはそのそもそもが日本での、ネットワークビジネスに対するマイナスイメージってとこがやっぱあってこれは僕もあったんですごくわかるんですけどなんか紹介料を得るためでしょみたいなことになるんですよね、うん、登録させてお金儲けするんでしょってなるんですよ。でそこが、まあ、もっと詳しく言えばなんか誰かで構わず卒業昔の卒業アルバムの情報を見て手当たり次第電話してお金儲けできるよって言ってお金儲かる仕事あるけどやらないっていうふうにこう誘いまくってる人がいたわけじゃないですか。僕の周りもいましたよ。でそのイメージがあるから、まあ、それが要はネットワークビジネスとか、まあ、なんか言葉としては実際違うけどネズミ講だったりマルチとかっていう言葉出たりとか、まあ、それをひっくるめてなんかそういう紹介ビジネスみたいなことを一括りにしちゃってる人が、まあ、僕も含めてですね過去の僕も含めて、まあ、いるのでそれをその感じだと思っていて聞くとじゃあ美容室のお客様にの信頼をなくすんじゃないかって思っちゃうんですよ。僕もそうでした。これだけどこれまあちゃんとこう知れば知るほどっていうところあるんですけどじゃあシャンプー売るのって違うのっていうことになるんですよね。美容室でシャンプー売るのって違うのかトリートメント売るのって違うのか、まあなんで化粧品でもそうだしね、ヘアスタイリング剤でもワックスもそうですよ。じゃあワックスするのってこれお金目当てじゃないのかってただで渡してないじゃないですか。お客さんに利益ありますよね、うん、いくらかで仕入れて7掛けとか、まあ、大体7掛け8掛けぐらいで仕入れて売るから2割は利益じゃないですか。これ利益なかったらやりますかっていう話ですよね、まあ、僕はやらないですね。ボランティアじゃないんで、まあ、なんならもっと言えば技術もそうですよね。カットもカラーも何でもそうだけど材料費引いてトントンだったらやりますかっていう自分の時間使って集客してね、カットカラーして1時間半とかかかるわけじゃないですか。2時間とかでそれをタダでやりますかってまあやらないですよね。生活できないですよね。だからお金のためにやってるんですよみんな。でそれはそれも同じででこれをじゃあね、たまたまその商品がドテラとかネットワークビジネスの商品であった場合にそれがお客様の信頼を損ねるかっていうとそんなはずはなくて、まあ、だ言い方にもよると思うんですよね。それがお金儲けだけのため本当はこの人に必要ないのにお金儲けだけのためにこれを売ろうとしていればそれは信頼失うと思うけどでもこれって別に考えてみればトリートメントも一緒で利益を上げたいからトリートメント必要ない人にトリートメントやったりとかパーマ必要ない人にパーマをおすすめしたりとかってすれば、まあ、どっちにしろそれは信頼を失うわけですよ。だから本当同じことなんだけどただやっぱりマイナスイメージを持っている方がいるっていうことは事実でもしかしたらそれをそういうことがお客様思っている方はもしかしたらそれを嫌なふうに思う人もいるかもしれないですね。それは、うん、それはゼロじゃないと思います。まあ美容室の紹介カードとか紹介システムなんかも同じだと思うんですよね。僕が、まあ、今は僕はない、今カードじゃない、まあ、ちょっとカードはやってないけど昔僕勤めてた会社美容室とかでも紹介カードってありました。まあ、多分多くのお店がそういうことをやってると思うんですよね。紹介カードを渡してもし美容室探してる人とかうち僕がねちゃんとこう悩みを解決できそうな方がいるならぜひこのカードを渡してあげてくださいみたいな紹介してくださいっていうカードって渡すことあるじゃないですか。でこのカードを渡してその方が来てくれたら、何々さん誰々さん、この目の前の A さんもちょっとお礼をさせてもらいます。でこの来てくれる方も、A さんのご紹介だからちょっと割引しておきますよみたいなことって普通にやってると思うんですよね、まあ、これは同じじゃないですか。紹介ビジネスというか紹介ですよね、まあ、要は同じことなんですよね、ネットワークビジネスも同じことをやってるから、 まあ、そもそも美容室ってネットワークビジネスをやっているわけで、まあ、そのあたりを僕もいろんな方の話を聞いたりとか、まあ、いろいろ関わる中でちゃんと理解したときに、まあ、これはなんかそこで線引きをするのは良くないなって思ったんですよ。要はそのお客様の信頼度とか、ネットワークビジネスだから美容室に取り入れるのは危険だとかっていう線引きは僕はちょっと危険だなと思ったので、で僕はもう今そこはもう線引きなしにして、美容室でもそうだし、まあ、ダイエット指導なんかでもそうだけど、別にそこでなんかくくらずに必要なものを必要なところでお勧めしてるっていう、まあ、そんな状態なんですよね。まあ、結果美容室でも言ったらドテラの製品を取り扱ってるっていう形になったわけです。まあ、だから簡単な話なんですよ実は。でもう一つ、その、まあ、完全なこのビジネス目線というか、まあ、僕一人サロンなので、これは別に今始まったことじゃないんですけど、一人サロンをじゃあやろうって、一人サロンにこれからしていこうって思った時から、僕はこれはずっと課題で常に模索している部分があって、まあ、それはやっぱり収入の柱っていうところなんですよね。もう一人サロンでどれだけ高い売上を上げられたとして、どれだけ利益が出たとしても、その自分が何があるかわからないっていうのはもう常に崖っぷちなんですよ。もう今日の帰り道に事故に遭うかもしれないし、じゃあ今1時間後に心臓発作で倒れる可能性もあるし、まあよくわかんないけど違う病気になるかもしれないね。まあ例えば自分じゃなくたって、例えば家族に何かあって、明日からじゃあ僕仕事ができる状況でなくなることだって可能性としてあるわけなんですよね。もうこんなこと誰にでもありあれることで、特にじゃあもう今その自分が働かないと成り立たない状態の、まあ一人サロンの美容師さんとか、ね、僕みたいな感じ、まあ美容師だけじゃないですよね、そういう無理は施術をしなきゃいけないような人っていうのは、そこの崖っぷち、リスクってめちゃくちゃあるじゃないですか。ってなった時にやっぱり収入の柱を作っておくことってすごい大事だっていうのも、これは何年も前から僕は当然あって、まあ、そのためにストック収入っていうのをたくさん作ろうとして作ってきたんですね。まあ作ってきて、まだ全然完璧に形になってるものってなかなかないんですけど、例えば過去やったことで言うと、ブログをやってきて、ブログが収益が上がるようなブログを作ったりとか、まあ一時的にはね、結構そこそこ一つのブログで月10万近くの収益が上がった時があったんだけど、やっぱり時代の流れでやっぱブログがちょっと下火になったりとか、そのやってたブログの、ね、コンセプトが合わなくなってくると一気に収益下がっちゃうから、今そのブログは一時期10万ぐらいあったけど、まあ、今はもう月1万もないぐらい、うん、まあまた何かあれば上がるのかもしれないけど、今そこにちょっと僕は力入れてはないんですね。まあ、例えばあと投資ですよね。株とか、ビットコインとか、それも投資も僕もちょっといろいろ手出してやっていて、うん、まあちょっとうまくいってるものもあれば、まあ下がってるものもあったりとか、この辺もいろいろですね。で、まあそんな中の一つの選択肢として、このネットワークビジネスっていうのはいいなと思ったんですよ。言ったら、その副収入、収入の柱を増やすっていうのは、その、例えばじゃあ僕美容師でやっていて、なんか、じゃあもう一個どっかの店で美容室でアルバイトするとかって、これは収入の柱じゃない、が増えたことにならないですよね。僕がやらなきゃいけないことの収入の柱を増やしても、ただそれは分散するだけなので、時間がじゃなくて、その要はストック収入っていう、僕が何かしていなくてもできる収入、まあブログなんかまさにそうでしたけど、ブログを作ることは確かに僕がやる仕事だけど、作ってしまったら終わっといても月に何万入るっていうものじゃないですか。まあ、こういうストック収入を作らなきゃいけないっていうのはずっとあって、でこれはいろいろ模索してきたんです。投資とかいろんなことやってきて、でまあその今結果一つがそのドテラのビジネスでも、これはビジネス、ネットワークビジネスだから、ネットワークビジネスっていうのはもちろんそのね、まあ、おすすめしたりとか、そこはもちろん自分が動くんだけど、ただその最終的にはそのストック収入ができるわけですよ。自分が動かなくても、うん、できる収入が入る状態。まあ例えば美容室経営者さんはそうですよね。一人サロンじゃなくてスタッフさんを雇ってる方っていうのは、美容室を店舗増やすとか、要は自分がそこにいない、現場にいなくても、ちゃんと収益が上がる状態を作ることがまあ目的であって、まあ、その中で従業員の雇ってる従業員さんも、ちゃんと自分の生活が成り立つ、収入を上げていける仕組みを作るわけじゃないですか。まあ、そうしたら自分はオーナーは、 その収入ができ、収益が出来上がる、あ、収益モデルが出来上がる時には自分は現場に立ってなくても、要はそういう教育とか、なんかマネジメントとかやってることでそれが仕事になって収益が得られるようになる。僕みたいに一人サロンみたいに現場に行って自分がカットしなくても収益が上がるモデルを作ることができるのが美容室、店舗展開している美容室経営者さんなんですよね。まあ、それを一人サロンの美容師っていうのは僕も含めてそれをしない選択をしているので、じゃあそこの方法ではそういう収入、自分が動かなくていい収入っていうのは得られないわけで、じゃあそれを他で作る、他っていうのが僕の中で今一つの選択肢がネットワークビジネスってことなんですよ。うん、だからこれが何もしなく、まあ、何もしなくてもってことはないんだけど、まあ、ストック収入に近いものが得られるようになるまでっていうのはそれはすぐには難しいんだけど、ただなんかその美容室をやっていく上ですごく相性はいいなって思ったんですね、一人サロンをやっていく上で。うん、まあ、それはさっき言ったようにお客様と向き合うことでいろんな悩みが出てくる、でそれが解決するもの、できるものが自分の技術以外であるんだったらそこはお客様にもプラスになることだし、また僕自身がそうでしたからね、僕自身がダイエットとかボディメイクをきっかけにそのドテラの製品を愛用するようになって、結果今、まあ、すごく健康が手に入って、健康意識も手に入って、まあなんか飲んでた薬を飲まなくてもよくなったりとかっていうこともあって、完全にこれは僕ここそれを使ってよかったなって思ってるわけですね。でこういう人を増やすことができれば幸せじゃないですか、その人は僕が幸せなように、うん、で、まあ、それができることでその幸せ、製品を知って幸せになる方がいて、でそれが成り立つってことは僕の収入にもなってっていう、まあ、これはいいことしかないっていうね、そういう人を幸せにできてさらに、ストック収入が作れるようになる、なんならそのことが自分ができれば実際じゃあ僕が、一人サロンの人がみんな、一人サロンとかもそういう個人経営の方が考えるリスクとか心配事っていうことをまたそこでちょっと減らしてあげることもできるかもしれないっていう、うん、まあ、そういういろんな理由があって僕は今ネットワークビジネスであるドテラをお店でも導入というか取り入れているということですね。はい、うん、まあ、この今配信を撮ろうと思ったきっかけというのが、まあ、ちょうどこの今朝、今さっきですね、上妻さん、まあ、僕のドテラのちょっと上に、ちょうど僕の上のところにいる方、上妻さん上のところにいるんですよ。まあ、A ビジョンの代表でもあるね、上妻さんの配信をさっき聞いていて、そのネットワークビジネスに対する質問がまあ来たことに対してお答えってことでお話しされてたんですよね。でなんかそれは僕やっぱすごく納得するし、納得できる内容だったし、まあ、納得というか、またなんか結構僕の中でネットワークビジネスの、中身がクリアになったというか、自分の思っていた、過去思っていた疑問とかモヤモヤっていうものをがクリアになったのが結構上妻さんのマーケティング目線での説明っていうのは大きかったんですよ。まあ、それを聞いて僕もすごくすっきりしたし、自分でも理解して人に説明ができるようになったし、まあ、今日お話しした内容っていうのはなんかそこの部分を美容室の僕に置き換えたっていう感じでしたね。うん、美容室でもそのネットワークビジネスっていうのは行われてるっていうことを、まあ、その上妻さんの、まあ、以前話を聞いた時に、あ、なるほどなっていうのを思ったところがあったので、まあ、ちょっと僕もその自分目線で今回そのお話をさせていただきました。はい、なのでまあ今日これをお話ししたというのはその、まあ、なんか別に自分のお店のお客さんにこの話をしたかったっていうわけじゃなくて、なんか似たような境遇の経営者さんとかはに届いてほしいなっていうのはありました。うん、まあ分かりやすい、一番分かりやすいのは美容師さんですよね。僕が美容師なんで一人サロン美容師さんやっぱり不安だと思うんです。不安というか一人サロンの働き方自体はすごく僕はいいと思うし、僕もすごくそれは気に入っているし、それじゃないと僕はできない、それだからこそ僕は今続けてられるってところがあるんですよ。それ自体すごくいいなと思うし、本当に一人サロン最高ですよみたいなところは、まあ、あるんですよね。それはあるんですよ。だけどやっぱり売上の上限がどうしてもあるっていうことと、将来のその不安っていう、まあ、何があるか分かんないっていう部分があるのと、 まあ、ここは絶対に僕だけじゃなくてみんな思ってることだと思うんですよね、うん。まあ、僕もやっぱりこの独立して個人事業になって一人サロンになって、でも一人サロンになってからでも10年ぐらいになるし、独立してからでいうともう30手前29からだから、まあ、ちょうど20年ぐらいですよね。20年ぐらいになるので、まあ、やっぱいろいろあったんですよね。いろいろあって、まあ、そんな中で今思ってることはこんな感じなので、まあ、ちょっとそんなところでなんか似たようなお悩み心配事ある方がこれ聞いてくれたらいいなと思ってます。まあ、実際やってみてどうなのって話とかも全然させてもらいますし、なんか詳しい話聞きたいとかだったらぜひ連絡いただければ、まあ、ズームでも何でもしますので、ちょっとやっぱり僕もそうだったけど凝り固まってたところはあるんですよ。美容室の一人サロンの収益っていうところで言うと、技術、まあ、単価をもちろん上げていく、で技術をやる、ただこれは単価ってどこまでも上げられるもんじゃないから、まあ言っても限界あるわけですよね。今安い人は上げた方がいいけど、上げても上限ってやっぱあると思うんですよ。でそこで行き着くのって転販、要は商品売り上げだったりするじゃないですか。で商品売れるものを導入してたくさん買っていただくって、もこれはもちろんありだとは思うんだけど、まあこれも過去何度も僕は経験してるけど、美容室で流行ったものが結局メーカーが直販してしまうみたいなことってめちゃくちゃ多くないですか、ね。お客様はもう知ってしまえば、まあ、もちろん美容室で買ってあげようって思ってくれる人もいるんだけど、まあなんか例えば楽天で販売、まあ、買えるとか、アマゾンに出てるとかあったらそっちポイントがもらえるとかもあるし、いつでも好きな時に買えるっていう便利さもあるから、まあ、そっちで買うじゃないですか、お客様としては。なんなら安かったらそっち行くじゃないですか。広がるのは美容室で、広まったらメーカー直談っていう商品っていくらでもあって、なんかそんなことを繰り返してたら僕ら美容師はずっともうちょっとの利益を得ながらこの商品を進めるみたいなコマみたいなもんじゃないですか、それって。なんかこれがどうなのかなってすごく僕はもうずっと疑問にあったんで、なんかその辺が結構、まあ、ネットワーク系の仕組みを理解すればするほどよっぽどそっちの方が将来性があるなっていうのは、ね、思ったんですね。まあ、そこがさらに僕はドテラを自分が愛用して、まあ、その仕組みを知って会社のその内容を知れば知るほど、あ、なんかそこここだったらちょっと安心かもっていうところにも行き着いたんですよ。まあ、ドテラは本当に美容室の相性はめちゃくちゃいいと思うので、まあ、この辺の話とかももし聞きたい人がいましたらいつでも言ってお気軽に言ってもらえたらなと思います。はい、ちょっとこの回だいぶ長くなりましたが、ぜひなんかこういうの届いてほしいなっていう人がたくさんいるので、過去の僕のような人に届いてほしいなっていう気がしたので、お話をしてみました。はい、最後まで聞いていただきありがとうございます。